自分自身がしっかりと把握できないので、そこはしっかり把握するようにしています。ただ子どもたちに出すときにはそこを少しこう成功をかけるといいますか、そういった形をしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。他にご質問のある方はいらっしゃいます
か。ありがとうございました。私、株弁償者をしようと思っているんですけども、自分自身が体験したことではないですね。で、あくまでもその聞いた話を伝えていくということで、私自身も今それが本当にできるのかなという不安があるんですけども、そういうことについて何か不安とか悩まれたことっていうことは
ない。ありがとうございます。すごく悩みます。私たちは直接原爆を見たわけじゃない、水を求められたわけでもない。ですからその話を伝えていかないといけないということで、やはり先ほども法案の中でお伝えしたんですけども、追体験をしてみました。実際にその梶谷先生が歩かれた道を一緒に歩いている。で、おそらく家族伝承の方であれば、どこかこう場所のエピソードとか何か残っているはずだと思いますけど、実際にそこに行ってみる、そういうことをすればですね、今っていうのはすごく平和の時代で、広島が焼け野原だったっていうことすら想像できないですけど、少しでも感じ取れるんじゃないかな。そこで感じるものってすごく多いので、そういうことをされてみるのは私はお勧めします。
そうですね、今日研修制度、これから研修を受けていただく皆様にという、ぜひ、お伝えをしたいということでですね、奥さんの方にご準備いただいているものがあるとのことですので、少しじゃあちょっと研修とか
お時間大丈夫ですかね。はい、この話をいただいたときに、せっかくなので皆さんに私がどうやって伝承者を目指したかと、どうやって伝承者になれたかという話をお伝えできたらいいかなと思っています。ちょっと簡単ではあるんですけれども、私がですね、以前梶谷先生の研修のミーティングの中でですね、先生が来れない時に代役として皆さんに共有した情報があったので、ちょっとアップデートしたものを共有します。私ですけれども、このような形でお話を簡単にさせていただきます。あとも残っていますので、もし詳しいお話を聞きたい方があれば遠慮なくおっしゃってください。まずですね、私被爆体験伝承に応募した時が2021年なんですけど、その時栃木にいました。栃木から通って研修を受けておりました。この中で県外から来られた方っていらっしゃいますか。結構多いですね。ありがとうございます。私多分一番遠いんじゃないかなと思うんですけど、新幹線で5時間かかる距離を往復してやりました。でですね、2023年、昨年ですね、広島に戻ってきてからは、いろいろ、勉強を、多くできるようになったなと思うんですけど、それまではなかなか広島に来れなかったので、来れるときはですね、徹底的に叩き込んで、で、今日みたいなこういう研修の動画もですね、DVD で栃木まで送っていただいて、それを見返して勉強を続けていました。で、私が始めたきっかけは先ほどもお伝えしましたけど、海外にやはり行ったことが一番大きかったかなと思っています。ここに写しているのはドイツの写真ですけれども、ドイツ以外にもニュージーランドとかオーストラリアとか、いろんな国、今タイにも住んでましたけど、そういったところで感じる広島というのは、やはり広島で感じる広島とはちょっと違うものがあったので、そういったところからですね、やっぱり広島を語り継いでいかないといけないなと思いました。おそらく皆さんもここまで応募されて研修に来られているということは、何かしら皆さんの思いが終わりだと思うので、それを大事にされたらいいかなと思っています。で、これは先ほど質問にもあったところですけど、いろんな県内のですね、資料館等々も回っています。というのはやはり原爆だけを知ってて平和を語れないと思うので、戦争の逆に戦ってた側はどうだったんだろうとか、特攻隊の話とか、いろんなことを本当に幅広く今頭に入れている状態です。で、やっぱりやっていく決意を改めて整理してみるとですね、誰もが伝えないといけないよね。だけどここまで来た自分がやっぱりそれなんじゃないかな。おそらく広島に住んでいる多くの方はこの伝承者の制度すらもご存じないかもしれないので、その中で応募して研修まで受けたということは、多分皆さんが語り継いでいくべき方だったろうなと思っています。で、あと5番のところですけども、やはり80年近くですね、 被爆者の方々にこの弁償というものの責任というか、それを負わせ続けたというところに対して、先ほど小学生の時に自分の話をしましたが、真剣にしようとしなかったなっていうのをすごく反省しました。それもあって、やっぱこのタイミングで絶対やらなきゃと思いました。で、迷っていたことは、仕事と子育て両立できるかなっていうのと、まあ、そもそも栃木と広島ってそんなに頻繁に往復できるっけとか、いろんな邪念があったんですけど、そもそも緊張するから、さっきも汗いっぱいかきながら安心してたんですけど、やっぱそれでもやらなきゃと思って、年少者になりました。で、どこかちょっと皆さんにお伝えできたらなと思ったところなんですけど、全体の検証を通してですけど、とにかくメモを取られた方が後々読み返して原稿を書き出していく上ですごく良いヒントが散りばめられているので、後で読み返せるようなメモというのはお勧めします。それと、証言者の方の言葉ですね、それを大切になさっていただいたらと思います。これもやはりメモかなと。で、先ほど、ダンさんから質問ありませんかという形で投げかけていただいたんですけども、そういうタイミングがあればぜひ手を挙げて見ることをお勧めします。私であればまだまだここに立てる機会というのはたくさんあるかと思うんですけれども、被爆者の方々が次にいつこうしてお話をしてくださるかというと、本当に体調にもよりますし、それがいつになるかというのは分からないので、聞けるときには絶対に聞いておいた方がいいなと私は思っています。自己学習、先ほどお話ししたようなところですね、関連する情報だったり、逆にアメリカ側の立場はどうだったんだろう、今でいうとオッペンハイマーっていう映画もありますけど、ああいうのも見ていただいて幅広く知識を入れておくと、質問が来たときに答えやすくなるかなと思っています。で、ミーティングに関してはできるだけ参加できるようにしていました。とはいえ私は栃木からの参加だったので、夜行バスで通ったりとかいろいろ工夫はしていました。で、これからミーティングをなさるとですね、おそらく同じエピソードについて聞くので、話の8割9割が同じエピソード、前も聞いたよってなると思うんですけど、それでも真剣に聞かれた方がいいかなと思います。言い回しが少し違ったり、この間は話をされなかったことのこの部分が新たに共有できたとか、いろんな気づきがあるので、たくさんメモを取っておくのがいいかなと思います。それと、自分なりのテーマですね。今日何聞こうっていうのを持っていないと、なんとなくミーティングに参加してなんとなく聞いたけど、また何も進まずに終わったってなるのは非常にもったいないので、私はこの方のここの部分を知りたいんですとか、何か一つ確認したいことを持っていたらいいかなと思います。で、あとは、研修されるときに一人ではないので、他の方が質問される気になった点っていうのはすごく参考になる、自分の頭の中の考えの外にある質問だったりするので、そういったところが非常に参考になる部分が大きいなと思っています。で、最後かなですけれども、原稿はですね、45分にまとめるのはとても難しいです。伝えたいことをこう盛り込んじゃうと45分ってなかなか守りきれなくて、私の話はちょっと早口だったと思うんですけど、今48分かかってました。3分伸びてました。で、そういったアドリブの点を考えると、やはり少しそれがね、40分ちょっとで終わるようにして、5分間は何かアドリブでつけ出せるようにしておいた方がいいかなと思います。あとは練習ですね。練習の大切さということで、何度も練習しているのに今日これだけたくさんの方の前ですと緊張して汗が止まらなくなって、読むことと汗とはもうなんかびしょびしょになってしまったんですけど、この45分の感覚と人に話を聞いていただくっていうのは繰り返し練習をされた方がいいかなと思っています。で、やはり深い知識等々をつけていただけると非常に良いかなと思います。で、ちなみに今日朝も練習をしてからここに来ました。45分通して練習してからまたここに来たんですけれども、それでもこんな感じでした。で、ちなみにもっと言うと、昨日夜も練習したんですけど、今日はあまりうまくいかなくて、で、あと、そうですね。あと、原稿を書くところで、なかなかつまずかれる方がたくさんいらっしゃるのが実情です。我々の梶谷先生が今、研修を始めて3年経ちますけれど、今、デビューしているのは2人かな、ですね。他の方々は今、承認待ちだとか、原稿を書く段階のところで、いろいろ試行錯誤されているような形なんですけど、私はまず最初に梶谷さんが聞いた内容を、梶谷さんからいただく内容をバーッと文字に起こしてみました。すると5000文字ぐらいしかありませんでした。で、そこから付け足すということをやりながら、かつ自分が本当に大事にしたいエピソードってどこだっけとかですね、 その辺を考えながら、配分をしていって、気づけばですね、もう一本見たい情報増えすぎてしまって、1万2000文字に今なってます。なので、目安とされる文字を2000文字オーバーしているので、原稿を用紙で言うと、5枚ぐらいですかね。オーバーしているので、ちょっと早足になってます。なので、今は削らないといけないなとも思っています。で、まあ、本当に練習して、スタンバイしておけばうまくいけると思いますので、ぜひ皆さんも、伝承者になって一緒に活動できたらなと思っております。すみません、ちょっと駆け足なんですけど、以上で終わります。
ありがとうございます。大変参考になりました。で、私は県外から来てるんですけど、大体この、私たちも9月から始まって聞いてるんですけど、次に人会、どんな感じで土曜日にやるとか、1日じゃ2時間とか、どんな感じでされてましたでしょうか。
ありがとうございます。カジヤグループの話になりますので、他のグループがどうかというのはちょっと、存じ上げてないんですけれども、カジヤ先生のグループの場合は、大体月に1度、ないし2ヶ月に1度、多い時は月に2回もあったりしましたけれども、土曜日、日曜日の午前の2時間とか午後の2時間、または平日っていうのもあったんですけど、私は栃木にいたので、平日っていうのは全部参加できませんでした。で、その中で何をするかっていうと、やはりお話を伺うことです。で、それを聞いて何のアウトプットを出すかっていうと、原稿にまとめていく、自分の知識に足していくっていう、そういった形をしていました。で、梶谷先生も我々を受け持っていただいたのは初めてだったので、非常に和気あいあいとですね、10期生のメンバー、仲良くさせていただいて、それこそ梶谷先生と一緒に逃げ上げた道をたどったりですね、いろんなところに行きながら、楽しく勉強させてもらったっていう思いがあります。はい、ありがとうございます。はい、3年前の時は、3名までリストアップしてください。この方のお話を受け継ぎたいですっていうので、私は梶谷先生も含めてですね、もう2名の方の名前を挙げていたんですけれども、まあ、人数の関係であったり、その方がもうちょっと伝承ができない、伝承で講話ができないというところもあって、梶谷先生とご縁があったという形ですね。
はい、させていただこうと思います。ありがとうございました。ここからですね、少し自分になっています、お答えさせていただきます。で、以上でですね、7月の講義終了となります。今後の7月なんですけれども、伝承者研修生の皆様は、伝承事業にご協力いただく証言者、7月に聞いていただいた7名の講話講話を聞いていただく7名の証言者から、被爆体験の援助を受ける、受けたい証言者を決めていただいて、伝承希望留書を作成していただきます。で、こちらは8月7日水曜日が提出期限となっておりますので、それまでにメールだったり郵送等でですね、ご提出をお願いいたします。もしも何かこう作成されている方がいらっしゃいましたら、本日提出していただいても構いません。で、こちらは理由とともに証言者本人にもご確認をいただきます。で、その上でですね、証言者本人のご意向と皆様のご意向等を踏まえてマッチングをして、伝授ミーティングは9月頃から実施をする予定です。で、初回の日程は、証言者と調整の上、私の方で決定をさせていただきます。マッチングの結果ですとか、初回ミーティングの日程については、今後、決まり次第ですね、皆様にご連絡をいたしますので、少しお時間をいただけたらと思います。で、またですね、何か今後のことで、メールがあったらですね、その際には、ぜひ、週間の方にお問い合わせいただけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。皆様、本日はお疲れ様でした。
ありがとうございました。どうも今日はありがとうございましたね。お話ししていただいて、
こちらこそ、
あとお互いに
頑張りましょう。
すごいだけど良かったですね、聞かせていただいてね。
なんかね、やっぱりちょっと理路整然とされてるから、なんか位置関係が分かりやすい、
ね、
分かりやすい、
すごいですね、内容、お勉強の、
私はそれに驚いた、ね、いや無理だわとか思って
いや、本当にね、すごい。22年にから
そうですね、今だから3年目みたいな感じですよね。
3年目ですか、
うん、だからなんか
すごいね。
だけどまだ原稿がね、OK が出てない人がいるっていうから、なかなか厳しいんだな。
なんか去年ね、9月に来た時に知り合った人で、私がそのやりたいっていうのを話してた時に、ちょうどその伝承者の人の講話を聞きに、お勉強に来てた人が、伝承者修行をやってる人がいてて、でその人がなんかここまで連れてきてくれはったんですよ。で、あのここへ行ったらいいよ言って、ほんでその時にちょっといろいろ交換したんだけど、今全然もうね、で電話したりちょっとお互いにしてたんですけど、全然音信不通になって、ちょっとね、ちょっとあのここのあの落ちるかなっていう、その学校をそれでやめはったみたいな、今日先生やったみたいで、でもちろん私らもそんなことね、全然そのあれしてないんですけど、話してないですけど、ちょっとそれがあってやめはったんかなっていう感じの方だったんですよ。で梶谷先生やって、やっぱりで、いや梶谷先生目指してる、あのすっごいもうあのネットで見てね、 YouTube でもうすっごいリスペクトしてるんですよ。だから伝承者は梶谷先生なるんやったら梶谷先生になりたいって言ったら、今とにかく原稿を早く書いてって先生に言われてるって言ってはって、で結局もう本当今音信不通なんで、もうちょっとどうもやめはったみたいやなというか、
ちょっと原稿がね、なかなか何人かやっぱ聞いたことあるし、10年ぐらい結局クリアしない人もいるし、だからあの、あんまり深く考えてもしょうがないですよね、うんうん、まあ、やれるようにやるしかないと、
う
ん、
そうですよね、
ゆっくりやればいいってぐらいの気持ちでやろうかなって、
ね、すっごい勉強になりましたね。
あ、そうです
ね、あの同じようなことは絶対できへんけど、
あ、もうで、いや、そう、人が違うんですから若くてパリパリでいらっしゃる、
ね、すごいですね。そうそう、今おいくつぐらいですかね、40代
ぐらいに見えますよ ね、
すごいしっかりした方やなと思って、
うん、本当にね、あの実は神戸から、うちの、あのガイドの土曜日グループなんですけど、神戸から来てる人もいますよ。
ああ、そうですか。
男性の方がね。
そうなんですか。
いろんな人がこう。
ごめんな、忘れた。